恵子のあの人
この歌
ああ人生。
皆様明けましておめでとうございます。塚田恵子です。今年も月曜のこの時間、ゲストの思い出の一曲を聴きながら人生を語っていただきます。どうぞお付き合いくださいね。さて、地球の日本はまだ松の内、お正月でございます。宇宙の新年、若田光一さんはどのようにお過ごしなんでしょうね。今日のお客様は、その若田さんが4年前宇宙に連れて行った A 型ロボットを開発、あのキムタクのドラマ華麗なる一族に登場した錦鯉の将軍や対クジラシーラカンスまで、これまでに16種類のお魚ロボットを生み出した工学博士で、取得した特許は110以上。長崎大学大学院工学研究科教授の山本郁夫さんです。この番組はスマイルフォーユー、あなたの街のサービスステーション松早石油の提供でお送りします。
いってらっしゃい。
松早石油スマイルフォーユ
ー。改めまして、今年最初のお客様はお魚ロボット博士こと長崎大学大学院工学研究科教授の山本郁夫さんです。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
まあ、年の初めにふさわしい、本当にスケールの大きなお話を今日はお聞かせいただけるのではないかと思いますが、お魚ロボットの研究30年、すごい長いことをやってらっしゃいますよね。はいはい。で、皆様方がまず冒頭でも言いました、一番おなじみの先生のお魚ロボットはやはりキムタク主演、北大路欣也さんも出てらっしゃいました、華麗なる一族で話題になった錦鯉の将軍、やっぱこれですかね。
そうですね、皆さんがよく見られたという点ではやっぱり、この錦鯉ロボットだと思います。
もう広い庭園の池でね、キムタクがこう何かこうちょっと考え事をしているような時に、何か意思があるかのごとく金色の錦鯉がこう近寄ってきたり、はたまた去っていったり、名演技でございましたね。
そうですね、私はハラハラドキドキしてましたけど、はい、うまくですね、泳いでくれました。
あれはどういう経緯でドラマ出演ということになったんですか？
ロボットはですね、2000年ぐらいに作ったロボットなんですけれど、はい、テレビドラマで使いたいので、ちょっと古いけれど、その古いままの姿で出してくれた。これ2007年に使われたんですよ。
ドラマ自体は2007年でした。だから、生まれてから7年立ってたわけですね。
そうです。はい。だからそのまんまですね、あまりメンテナンスもせずにですね、はい、ボロボロっていうか、年を取った状態で、向こうの方が使いたいということなので、で、おじいさん役で、使わせてもらいました。
もう昔から住み着いている鯉というね。
そうですね、はい。貫禄は出てましたね。はい。
はぁ、なるほど。だから時に、この鯉は一体どうやってんのってね、ドラマを見ながら皆さん不思議に思われてたと思うんですが、
はい、そうですね、男性振動翼というヒレを動かす原理で推進する魚ロボットだったんですね。は
い、そうなんです。その研究を30年なさっていたているということで、私も実はですね、もう去年私どもの NBC テレビの報道センター NBC そのニュース番組で取り上げた時にスタッフからもう触らせてもらったんですよ。
あ、そうですか。
大きさにまずびっくりしましたし、そして質感ですね、見た目も本物の生きのいい個体のようですし、触った感じもなんとなく、生っぽいと言ってもおかしいんですが、はい、ちょっとロボットっていう感じではなかったです。こだわってらっしゃるんですね。
そうですね、臭みだけはちょっと入れることできないんですけど、
匂いはさすがなかったんです
か
ね。
外観だとか質感ですね、そういったものと、あと動きですね、それは全て本物そっくりにしてます。
そもそも今ちらっと話が出ました、弾性振動翼、まあ弾力の弾ですね、そしてまあ振動は振動、そして翼、弾性振動翼、すいません、これはどういった研究なんでしょうか。
はい、これは30年ぐらい前からやってる研究なんですけど、はい、弾性体を振動させるとですね、非常に効率の良い運動ができるんではないかなと20代の頃発見しまして、でそれは船の操船装置やですね、それからまあ魚ロボットなどに適用して、うん、柔らかい板を振動させながら進ませる仕組みですね、はい、それを弾性振動翼と言います。
まあ、だからまさに、まあ、一枚の板、柔らかいものをこう曲げるとピンと手を離すと今度戻るときに、まあ、その力っていう、
そうです、はい、そういったバネの力ですね、
バネの力
ですね、はい、それをうまく利用して進ませるという仕組みですね、
はい、となるとお魚の研究から始めないといけなくないですか。
そうですね、だからたくさん水族館行きましたね、
やっぱりそうですか。
それで魚の速さとか、はい、動きを観測ですね、ストップウォッチで測って、うん、である定数というか法則を発見しました。
何ですかそれは。
それは魚の大きさですね、それから泳ぐ速度、振動数がですね、まあ、ある関数になってるんですね、ある値になるんです。でその値は例えばタイとかですね、はい、マグロとか、うん、カジキとか、まあ、そういった魚によってそれぞれ決まった数値があるんですね。
へえ、やっぱりじゃあ同じマグロならそのマグロの種類で、はい、大体1秒間にこのぐらい、はい、もう曲がってるとか、はい、動いてるっていうのが決まってるわけですか。
はい、大体決まってます。でその振動のさせ方をうまく制御コンピューターの中に入れてですね、はい、まあ、泳がせる仕組みというのを1990年代に、はい、開発してですね、でこれをニューラルネットワークというちょっと人間の脳をコンピューターの中に入れ込むような仕組みで作って、それを魚ロボットに適用したということで学会では話題になりました。
じゃあ魚ロボットにはやっぱり人間の脳のようなコンピューターが埋め込まれていて、うん、はい、自分でさあ泳ぐぞ、
そうです、
出て泳いで、
はいはいはい、最大限に活用したら人間の脳のような動きができます。
へえ、じゃあ例えば障害物とかがあったらちょっとこう、はい、外れてみようかな、
回避するとかですね、ゆっくり泳いでみようかとか、そういったことも可能となります。
ちょっと急いで行こうかなとか、
そうですね、まあ、
今日はちょっとのんびり散歩でいいのよとか、はい、そんなのも自分でもう考え、はい、
自分で判断できるようになります。
すごいですね。でこれまで16種類いろいろあるんですが、そのうちの一つが、まあ、先ほどの、まあ、錦鯉の将軍でもあるんですが、まあ、冒頭でもこれも言いました。今も宇宙ステーションに滞在中の若田光一さんと一緒に宇宙に行ったお魚ロボットもいると。
はい。
名付けて。
宇宙遊泳ロボットですね。
皆さんわかりました?つまり、A なんですよね。
はい。A が、まあ、宇宙を泳いだんですね、で宇宙遊泳するから、親父ギャグで大変恐縮なんですけど宇宙遊泳ロボットと名付けました。
若田光一さんと一緒に宇宙行ったんですよ。その名付けて、まあ、作りもした方が宇宙遊泳ロボット、
はい、
まさかの親父ギャグ。
そうですね、はい、はそういう名前をですね、つけまして、はい。
これ、若田さんとはどういう関係にあられるんですか?
昔水中でですね、はい、水中ロボットを動かすトレーニングを、大西洋でしてまして、NASA の宇宙飛行士と一緒ですね、一緒にですね、それで私が水中ロボットの専門家でしたから、まあ、NASA からちょっと助言を与えてほしいということで、
はい、ちょっと軽く言われましたけど、はい、NASA から、山本先生は、はい、助言をくれって、はい、
水中ロボットの動かし方と宇宙でロボットを動かす動かし方がまあ似てるので、水中ロボットの専門家の観点から助言をくださいと言われて、その時いろいろ助言を与えたんですね。その時に魚ロボットというのをちょっと出してみると、若田さんはじめ NASA の宇宙飛行士が非常に興味を示してですね、で2009年の若田さんの前回のフライトの前にちょっと持っていきたいということですぐ作ってくれと。言われて何体か作ってですね、若田さんがスペースシャトルに乗せて、連れてってくれました。
その写真がね、丸いタイヤ型の窓から実際に宇宙遊泳中の A ロボットっていう写真が私のこの手元にもあるのですが、
はい、そうなんですよ、はい、
これ飛んでますね、映画。
はい。私もこれびっくりしてですね、ある時メール見たら、宇宙にいる若田さんからメールが送られてきて、添付ファイルにこれがありました。
っていうか、すいません、今ごめんなさい、私何もかも素人のもので、宇宙からのメアドって届くんですか？
はい、届きます。
メールが届いた。
はい、こっちも送り返した向こうにも届いてます。
ありがとうみたいな、そんなメールを。はい、そうですね、はい。したらもう若田さんが宇宙で、またそのメール見ることできる。
見ます、はい。
今すごいことになってるんですね。
そうですね、はい、時代の進歩ですね、はい。
そうなんですね。いや、どうでしたか、ご自身がお作りになった映画、宇宙遊泳している。
びっくりしましたね。授業があってですね、メール見たらこんなのがポンと入ったわけですよね。おお、やったなって感じですね。若田さんに感謝ですね。
はい、若田さんとはそもそもあの九州大学の同じ学科、そうですね、はい、
後輩になりますね、若田さんの方がですね。
でもね、はい、そういうご縁もあられる、はい、ということですが、はい、そして今こうやってお魚ロボットに使われているこの技術が、まあ長崎大学にはね、外科、まあ病院もありますけれども、医学部もありますが、はい、手術、はい、などにも実はその技術にこれから応用できそうだ。
はい、監視とかですね、摂取とか、まあ、いろいろ外科の手術にですね、使える機器を生み出せるということでですね、はい、今からの研究を進めていきたいと思います。
こういう研究ってこれを開発しようと思って進んでいたところ、思わぬ副産物っていうのは、大抵そちらの方が何かこう実りが大きかったりってことは、
そうですね。
まあ、あることのようですね。
はいはい、まあ、魚は魚で発展させたいんですけど、そこから生まれる技術っていうのは他の分野でも使えるということですね。はい、まあ、これは非常にありがたいことだと思います。
いやー、皆さん、長崎大学にはすごい先生がいらっしゃるんですよ。ご存知でしたか？さあ、そんな長崎大学の先生、山本郁夫さんってこういう方なんです。男の履歴書。山本郁夫、1960年福岡生まれ。薬学の研究者だった父の仕事の都合で、5歳から7歳までをカナダで過ごした。福岡周遊館高校から九州大学工学部航空工学科へ。大学院卒業後、三菱重工長崎研究所に入り、揺れない船、水中翼艇など開発。2003年東京本社に転勤し、技術を統括。2004年海洋研究開発機構で潜水機の研究責任者となり、自立型無人潜水機浦島の連続長距離航走世界新記録を樹立。その後、九州大学大学院教授を経て、北九州市立大学教授となり、去年4月に長崎大学大学院に赴任なさいました。という方なんですが、もともとはまあ、福岡のお生まれでいらっしゃるんですけど、カナダで幼少期をお過ごしになったんですね。
そうですね。父はまあ、大学の先生してたんですけど、まあ、カナダの研究機関でも研究してましたんで、うん、カナダのオタワ市というところにおりました。
はい、へえ。まあ実はそこで、サンダーバードをよくテレビで見ていたっていうのが実は今のお仕事につながっているのではと。
そうですね、はい。多分まだ日本に来る前のサンダーバードですね。
もちろん英語ですよね、はい。私たちはもちろん吹き替えでその後見ておりましたが。はいはい、
それをですね、ずっとやっぱり人気番組として、流されてましたので、ずっと見てました。はい、
やっぱそこはどういう影響を受けたんですか？
そうですね。いや、ものすごいインパクトがあってですね。はい、まあ、結果的には今までの中で1号から5号まで作ってしまったんですけれど。関わってるわけですね、開発に、宇宙とか海洋とかですね。
そうです。
はい。だけど、まあ、そういう世界を、こう、見るわけですね。はい。そしたら、まあ、そういった音楽とか映像がですね、はい、やっぱり頭の中に、こう、刷り込まれてですね、はい、大人になったら、もうこういうもん作ってやろうと、子供の頃ですね、もうずっと思ってました。はい。
そこが凡人と違うとこですよね。凡人の子供はですね、つまり私のことですが、私もサンダーバードとか宇宙家族ロビンソンとか、ああいう宇宙も大好きで、まあ、年がバレますけど、見てましたけど、普通は、面白い、すごい、で終わるんですが、うん、まあ、作ってやろう。
そうです。例えば1号は可変翼ですよね。翼の形が変わるんですよ。はい、飛ぶ状態に。
皆さん分かりました。可能の可に変わるに翼で。
そうですね。可変翼。
可変翼
ですよ。はい。それから2号はですね、ずんぐりむっくりの、はい、まあ、胴体で、それだけで揚力って言って浮き上がる力を出せるわけです。まあ、そういう原理がですね、割と理にかなってて、これ実際に実現させたらいいだろうなというのをずっとですね、まあ、子供の頃から、 ずっと思ってましてですね。
5歳から7歳前でしょ、それ見てたのが。
はい、まあ、それで音楽とか聞くとですね、やっぱり、なんか僕の中の細胞がですね、こう、やっぱ鼓舞されて、作らんといかん。そうです。作らないかんっていう感じになってきますね。今でもそうですね。
今でも、ジャカジャカジャカジャカジャカジャカジャンって言うと、
気がつきますね。
気がついて。で、まあ、見事に自分の夢を、そうやって着々と実現しつつ、そして三菱重工長崎にお入りになるわけですね。まあ私ども地元民でも、まあいわゆるこうタンカーとかの進水式であるとかね、うん、さあ豪華客船ダイヤモンドプリンセスなんていうのはニュースではもちろん拝見するんですが、実際のこの長崎研究所、具体的にはどういう研究をなさってるんですか？
はい、研究自体は世界最先端の研究をしてます。で、それがすべて、実現化されないといけないということですね。
それはだって、企業ですからね。は
い。やっぱり製品としてちゃんと、誕生させないといけないということで、私の場合は新製品ですね。特に機械、電気、電子すべてが網羅された新製品を中心に開発を行ってきました。はい。で、かなり実現化して、今でもまだいろんなところ動いてます。
例えば揺れない船っていうのはね、船酔いってつきものじゃないですか、船に。実際可能にしたんですか、この揺れない船。
そうですね、はい。これ入社1年目の仕事ですけど、客室を船体から分離して、客室を制御するわけですね。
客室を船体から分離して、客室を制御。はい、
で、船体が揺れても、
船の中に、船体の中に客室はありますよね。
はい。だけどそれを切り離すわけです。
切り離す。
はい。切り離して制御するというのがポイントなんですね。はい、だから、船体が波で揺れても、客室は常に水平面を保つわけですね、制御で。
これ、理想の船じゃないですか。
そうですね、グリーン車ですね、まさに。
これ実際もう、そういう船は？
あ、もう4隻ぐらい実現して、一番身近なのは、ボイジャーというですね、北九州のスペースワールドで、走ってた、揺れない船ですね。
こういうのって豪華客船とかにね、はい、標準装備するようになれば。
そうですね。だから、いい客室とか揺れちゃいけない部屋とかありますよね。はい、そういうところで使われてると思いますけれど。
あと、水中浴って、これは？
はい。水中浴でですね、船を浮かしてですね、高速で走る客船ですね。
あ、じゃあまあ、いわゆる言うところのジェットフォイルとかそういうの。
ジェットフォイルのようなものですね。で、400人乗りで20年前作ったんですけど、今でもまだ動いてます。
はあ、なるほどね。やっぱりそうやって自分が開発した技術が製品になる喜びっていうのはまたこれあるでしょうね。
はい、嬉しいですね。はい。
さあ、そんな長崎大学大学院工学研究科教授の山本郁夫さん、人生の一曲はこちらです。プロジェクト A。ですか。
はい。
はあ、これはいつ頃のお話ですか。この地上の星、中島みゆきさんのね、
はい、これはですね、まあ、2004年から2005年にかけてですね、私自立型無人潜水機浦島の責任者だったんですね。はい。で、これは自立で、まあ、300km 以上航走しないといけない、それも3日ぐらいかけて航走しないといけないという仕組みを背負ったですね、潜水機だったんですね。
自立ということは結局、まあ、当然無人ですから、まあ、先ほど大阪のロボットの時に人間の脳のようなものを組み込んでってお話ありましたが、それよりさらにもう高度な
技術で、はい
はい、こう自分の、まあ、自立した形で航行させるという、
は
い、
そうです。はい。で、世界各国開発してましたけど、まあ、300km を超えるということはちょっとなかなか難しかったんですね。はい。で、どうしてもまあ動かないということで、まあ、私責任者になって、まあ、僕は70人ぐらいいたんですけど、はい、全て統率して、まあ、結果的にはですね、世界記録を樹立したんですね。
どのぐらいの距離を？
317km ですね。
わ、ちなみにそれまでは どのぐらいの距離だ？
262km というイギリスの記録ですね。はい。
じゃあ50キロ一気に伸ばしたわけですか、はい、記録を。はいはい。でもそれだけの成果を得るまでにはプロジェクト X だったと。
そうですね、もう大変な世界でですね、で特にもう何か一つでもほころびがあるとそれが原因で失敗してしまうというような世界ですね。まさにシステム工学の世界ですね。それで、まあ、みんなもずっと集中してやらないといけないし、それからちょっとでも 気を緩めると、まあ失敗してしまうと。特に私の場合、その前の試験で失敗したんですけど、寝てる最中にですね、浮上してしまって。
前の試験というのは同じ浦島を使って、はい、まあ、最初に、まあ、何回か実験なさいますよね。はい、何回かやってですね、はい、こうお休みになってる間に、
目覚めたら誰か起こすんですよ。2人ぐらい部下がですね、浦島が浮上してきますと、突然なんかストップしましたと。そういう、まあ、トラウマもあるわけですね。そのトラウマがあって、もう世界記録出した時は3日間寝ることができなかったんですね。もう寝たらですね、次起こされたら終わりだという、こういうプレッシャーの中でずっとやるわけですね。
じゃあ、まあ、その間浦島は、これちなみにどこの海で、
これは駿河湾といいまして、まあ、富士山のちょっと南にある、はい、あの湾なんですけど、3000メートルぐらい深くなってまして、はい、浦島は3500メートルまで潜るんですよ、
はい、
ですから、まあ、そういったちょっと深い、海域で試験をやりました。でちょっとでもずれると黒潮があってですね、黒潮に流されるという危険も背負っているすごいエリアですね、はい、
じゃあそれを317キロ浦島はずっとその駿河湾の地下3500キロを航走している、
はい、
その間地上では山本先生はもう寝ずに、
寝なかったですね。緊張で寝なかったですね、はい、じゃあ、まあ、少しでも技術に問題あったらそれでダメになるんですよ。少し何かが悪かってもダメになる世界です。
ちなみにその間やることってあるんですか？
あるんです、一つ一つの計器をチェックしないといけないんです。
もう異常がないかをもう常に、
は
い、
それは制御ソフト、それから電池ですね、まあ、いろんなものがあります、それから波と風がいろいろ変わってきますね。まさに波乱万丈の世界ですから、そういった時どうするかですね、まあ、世界記録317キロメートル出したんですけど、実はその後波が荒れてきたんですよ。だから、まあ、317キロメートルでちょっとやめるという決断もしないといけないわけですね。事故が起こったら元も子もないですから。
なるほど、はい、じゃあもうこの317キロというのはもうそこで決断した、
そうです、決断した距離です
ということになるわけですか、
はいは
い、山本は決断したって感じになるわけですか
そうですね、はい、苦渋の選択ですね、うん、もうちょっと伸びるんですよ。330キロメートルまで行くんですけど、高波がどんどん来るんで、これじゃ危ないんですよ、やるとですね。
私今ね、はい、317キロというその記録を達成した時にはやったーっていう気持ちだったんですかってお聞きしようとまさに思ってたんですよ、うん、そうじゃないんですね、
はい、もう少し悔しかったですよ。でも安全のためにやっぱりやめないといけない、うん、
ほど、はい、あ、そこはちょっと私たちが考えていた達成感とまたちょっと微妙にやっぱ研究者としては違うわけですね。
そうですね。
ただその前の記録の260何キロっていうのを超えた瞬間はやっぱり世界一だっていう、はい、
もうこれ世界一になりましたから、
はい、
もう非常に嬉しいんですよ。で、300キロメートル超えたらもう目標はクリアですから非常に嬉しいわけです、あとどこまで伸ばすかの問題ですね。
なるほど、いや奥深いお話をどうもありがとうございます、はい、さあそれでは長崎大学大学院工学研究科教授山本郁夫さんの人生の一曲です。中島みゆき、地上の星。
どこへ行った見送れ
さて今日のお客様は長崎大学大学院工学研究科教授の山本郁夫さんをお迎えしてお届けしてまいりました。いやー面白かったですね。いろんな知らないお話ありましたが、しかし考えてみたら三菱重工で、まあ、揺れない船を作ったり、海洋研究開発機構で潜水機を作ったりしている傍らでも30年間ずーっとお魚ロボットは
やってました。はい。
し続けてるっていう。
ずっとし続けてます。はい。
ことですよね。
はい。これは土日とか休み利用してですね、ずっとやってます。
はあ、はい。じゃあ、まあ、ある意味、まあ、ちょっと、おかしな話ですけど、まあ、趣味といってはなんですが、まあ、片方に船や潜水機っていうのがあって、はい、もう自分のライフワークですね、このお魚ロボットっていうのは。
そうですね、ライフワークですね。
はい。へえ、今、なんか新しいお魚ロボットってなんかあるんですか？
はい。今はイルカロボットですね。
へえ。
で、まあ、いろいろ、今度は海を泳がせようかと、いろいろ計画してます。
あら、そうですか。
はい。
またそれも楽しみですね。はいはい、まあ、しかし、今は、大学の先生になっていらっしゃいます。
はい。
今後の抱負を教えてください。
はい。学生と一緒に楽しくロボットを作っていきたいと思います。
はい。
それから、まあ、医療ですとか、うん、あと海洋エネルギーですね。未来を開くロボットを作っていきたいと思います。
あ、何かこう、未来を作るお仕事って夢があっていいですね先生。今もうニコって
頑張ります
もう今日で一番の笑顔をね見せていただきました、はいはい、まあ、若い学生さんと一緒にこれからも楽しくそして役に立つ開発をぜひなさってください、
はい、
またラジオにも遊びにいらしてくださいね、はい、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組はスマイルフォーユーあなたの街のサービスステーション松早石油の提供でお送りしました。
車で事故に遭ったんだって？
誰も怪我しなくてよかったけど、車がレッカーされて結局。